ママのノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
西山理香です。
さあ、いらっしゃいませって言って
みたい。あ、いらっしゃいませ、はい、どこで入れたらいいのかなって。
あのね、
はい、
やっぱりさ、
はい、
お店入ってもさ、
はい、
いらっしゃいませって言われないとさ、嫌じゃない？
確かに。
あ、って言われたら、じゃあ私が言ったんだからあなたも言おうよ。
はい
はい、はい、やり直し。
はい、
いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、西山理香です。
暗い、急に暗い店になっちゃった。あー、雰囲気暗くなっちゃった。あー、わー、最初から今日は暗いですよね。
あ
ー、あ、何が、あー、あよ、自分がってどうするんですか。こういうキャラクターの子をどうやって扱っていくかっていうのはすごく難しいところでありまして。
ママの手腕
は。何がママの手腕ね。あんた人頼みにするんじゃないの。自分で変えてきなさいよ。はい、さて、
はい、
実は今日収録日は、うん、神宮外苑と多摩川の花火の日なんですよね。ちょっと昔、うん、戻っちゃうんですけどね、アップ日からが、ズレがあるんですけれども、だからで雨降ってるでしょ、
はい、
どうしたんだろうね花火ねと思いながら。
そうですよね、濡れると今降ってる、
今降ってない、降ってない。さっきちょうど時間がいいくらいには雨降ってたんですよ、花火、あの、始まるの。まあ皆さん今年の夏はどんな花火を楽しんだんでしょうかね。もうこのアップ8月30日ですからね。
そうですよ、夏も終わりですよね。
終わっちゃうのよ夏、うん、何かって言ってもなんか私は、
はい、
あー、慌ただしい8月だったなと終わっちゃうんだよ。
あまり夏らしいことはせず。
リサちゃんは？
私も特に夏らしいことは全くなく、あんまりなんかこうあれですね、四季を感じるような生活を送らなくなりましたね。
あれ、
なんで学生の頃はやっぱり休みがあるから。
あ、そうか、学校のお休みとかが入るから、夏休みとか
ですです。なんとなく、うん、あ、夏だな冬だなとかって思うんですけど、
うん、
なんですかね。
あ、じゃあこれからは日本酒でその四季を感じるっていうのはどうですか。
素敵ですね、
季節を感じるという。
夏は生酒、秋になると冷やおろしで、
冬は初絞りとか荒走りとかね、出てきて、そして、うん、あの立春の朝絞りとかね、いろいろ出てくるから楽しいお酒、うん、それで四季を感じていきましょうよ。
素敵ですね。
でしょ、
ぜひそれで。
さあ、これから鍛えるわよ。
よろしくお願いします。
今週も行きます。
はい、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、
無知薬無毒 JG02。
さあ、命令、このお酒を速やかに探してきてください、うん、冷蔵庫いっぱい走る、
はい、
大丈夫かな。無知薬無毒、今一緒、自分で一人で無知薬無毒、無知薬無毒って言ってますけれど、ほら4号瓶ですかなんて聞いちゃってるもん。はい、そうですよ、あの普通4号瓶って言わないのね、それ4号瓶ですね。はいはい、はい、あった、
ありました。
でグラス持ってこないと飲めないんだな、大丈夫かな、はい、でしかも相手、あの、それさ、あるのよそれ、ちゃんとあなたのために開けたのがあんのよ。大丈夫かしら、今店の中走り回ってます。大丈夫かな、大丈夫かな、だんだん心配になってきたぞ。あ、まだ探してます、実況中継です。今冷蔵庫見てグラス、あった、あった、よかったわ。あ、もう大変、こんな心臓ドキドキする、あの今週の一押しのグラス、はい、あの中間のでいいのよ、ちょうど中ごろのでいいのよ。声が枯れてきたわ私、どうしよう、どうしましょう、大丈夫かしら。すいません、あの冷蔵庫脇のお客様うるさくて申し訳ございません、本当に。
すいません、
はい、無事帰ってきました。本当に待ったわ。
結構長い旅でしたね。
自分で言ってどうする。
はい、さ、失礼します。
まずは、はい、継いでみましょうか。
継がせていただきます。そういうタイプなんですね。
やっと、まあ、実はここにグラスが3つあるんですけれども、1つはあのディレクター松井用なんですが、3杯目がやっぱり一番スムーズに告げましたね。慣れというな。で、すみません、締めるとき、これまだ締まりますよ。キュッて、最後の最後のキュッていくとこまでいった？
ちょっと待ってくださいね。
じゃあ
本当だ。これで
これ特別の線になっているんです。
蓋が。なるほど。
で、これはは
い、
あっシュッて言ったでしょ？
言いました。
言った通りに発泡性のある、
はい、
純米吟醸なんですの生酒。
純米吟醸の生酒。
はい。で、これはあの無知薬無徳というのは般若心経の中の言葉で、あのご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあその無知、
はい、
つまりあの何も知らないものは、はい、何も得ることができないよと、
うん、
簡単に言えばね、
うん、
いうことなんです。これはあの、はい、長野県は信濃錦というあの信濃錦さんが作っている新しいタイプの日本酒、はい、スパークリングのタイプですね。はい。で、ついでて分かったでしょ、綺麗に泡が上がってくるの。
すごいきめ細かい、
スーッとね、はい、でなおかつこれ今ちょっとうちはあの静止グラスでついでいるので、
はい、
その泡出し感がよく分からないんだけれども、
はい、
ずっとこれ見て、ポスッスッスッと泡が上がってきてる。
上がってきてます。
これが持続するんですよ。本当に良いシャンパンっていうのは、
はい、
本当にあのフルートグラス、
はい、
でスーッとってチリチリチリチリチリって可愛い音がしながら、うん、スーッと抜けないでしょ、
はい、
と同じタイプなの。
はあ、日本酒でもそれができ
たの。
へえ。
これ開発する時からずっとあの実は信濃錦 の、はい、あの宮島社長と話をしててね、はい、僕は新しい形の日本酒を作りたいんだ、うん、スパークリングでもね、新しいタイプ世界に打って出れるね、日本酒を作りたいんだっていう話からずっと見てたんです、
うん、
で私はこの JG つまり純米吟醸のこれ生詰めなんですよ。
ほう、
生原酒ね、室賀生原酒、
はいはい、
02が02がそうなんです。不調なんですよ。
はあ、そういうことだったんですね、
はい、では香りいきましょうか。
はい、
どう、
すっきりとした甘みのある香りで、
ね、甘やかないい香りが上がってきますね、はい、じゃあこれはもう発泡が性があるのですっていきましょうか。
はい、
っていう感じ。もうため息が、
はあ、すごい細かい炭酸、
そうそうそう、微炭酸、
うん、
よりちょっと強いんだけどね。
そうですね。
でそれが舌の上で踊るでしょ、
はい、
で本当にこれシャンパンスパークリングワインみたいな感じで、こう綺麗に上がってくるんですよね、
うん、
泡が。で飲んだ後もほらあのお腹の中が綺麗にこう温まってくる感じしますね、はい、あのこういう発泡系のものを飲むと、
うん、
これで例えば今、
はい、
横目でチラッと見たなんか唐揚げがあるんだけど、そんなもの食べたりとか蒸し鶏とかね、うん、あるじゃない、今横にねなんか美味しそうに並んでるんだけども合うと思いますよ。
いいですね。なんかこう油をさっと流してくれるような。そう
で実はね、うん、これずっと置いといてもまだまだ発泡してるの。
確かにもうずっとスッと上がり続けてますね。
ですね、はい、だから今まであの日本酒のスパークリングっていうか微発泡っていうとほんのかすかな発泡性があって、はい、なんていうんですかね、その発泡がすぐ終わってしまう。そうすると甘くて柔らかな感じで酸味もあって、それで微発泡っていうタイプ、はい、まあ一の蔵の鈴音が代表するようなお酒が、
はい、
まあ確かに売れてるのは確かですよ。
ええ、
とっても売れています、うん、だけれどもそれではないタイプのスパークリングを追求したらこの形になった
と。うーん、確かにすごい、なんか細かい炭酸だけどカットちゃんとキレがある。
そうそうそう、でこれがねあの寝ぼけた日本酒であればね、もともとがね、こんな風にきれいにスッと口の中入っていかないと思う。
あ、そうなんですか。
うん、
だ
からこれは、あのインターナショナルワインチャレンジでも、あのインターナショナルワインチャレンジっていうのは、
はい、
世界的に、ワールドね、世界中のワインのコンテストがあるんですよ。その中の酒部門っていうのができてるんですね、の酒部門の中でスパークリングタイプのところでももうちゃんと、ちゃんと認められてるお酒なんです、
さすがの
素晴らしい。もうちょっと飲ませてください。いただきます。
いただきます。
マーママの飲みニケーションクラブ、今週のお客様、
司ボタン酒造株式会社。
今やってんすか？今また
やってます。
いきなり始まる。こう戻ったわけですね。
はい、戻りました。
戻ったわけです、
ね、はい、はい、戻りました。
わかんない。
司ボタン酒造株式会社竹村明彦社長です。毎年ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回はいきなり始まって、はい、今回もいきなりになっちゃったんですが、はい、あの私およそもう300年400年司ボタンさんって
400年超えてますよ。
超えてますよね。
慶長8年1603年ですから。
ですよね。
410数年ですかね。
そういう歴史っていうのは、まあ、実はあのひょいと何回かお伺いしてるんですけれども、蔵の方にはそういうなんか歴史のある町並みだし、その蔵も古いところが残ってて、はい、新しいところがある、
まあ、でも古いっていうのはさすがにね400年前の建物残ってなくて、うん、一番古くて江戸時代末期なので180年ぐらい前の建物が残ってますけど、もう雨漏りで大変な。もう一年中どっか直してます。
やっぱりそうなります
よね。そうなりますよ。
でもそうなると、でもその古いお蔵のなんか蔵のなんていうんですか、風情がいいからといってあの飲む方の我々としては、はい、あ、こういう蔵があるからこういう酒ができるんだ、いい酒ができるんだっていうすごい期待度上がりますよね、
うん、そうなんですよね。だからお客さんってみんなそうじゃないですか、うん、古い方がなんかこうイメージが合ってるし、あ、こういう古い蔵がね。でも古い蔵ぶっちゃけいい酒作りませんからね。実は作ってるのは新しい方で作ってて、古い蔵見せてるだけっていう。別にそこで作りやってないので、この作りやると危ないですよ、山盛りするし。
実際そうですよね。
そうなんです
よ。であのどんな菌が落ちてくるか分かんないし、
そうだからね、あのなんか古い蔵の方がなんか蔵付き酵母がいて美味しいお酒ができるんじゃないかとかって勝手に思ってる人はありがたいんですけど、うん、今のね酒造りそんな蔵付き酵母なんかあった方がめんどくさいっていうか、
も
う
ね、
ちゃんと自分で望んだものを作ろうと思えばそれはもう酵母決めてやりますからね。
そうですよね。決め打ちでやっぱり作ってきますよね、はい、できればそのオールステンではないですけど、きれいに掃除ができる室があったり、きれいに掃除ができる
の方がいいです。
の方がいいですよね、
は
い、
できるだけやっぱり雑菌は入らないようにしたいですよね。
でもそういうのを お考えになりながら、やはりのその風情は残さなくちゃいけないって。
そうなんですよ。でも風情じゃ金稼げないのでね。本当にどうしようもないですよね。
でも今司ボタン、まあ土佐の酒で、あのなんていうんですか、司ボタンって言えば誰でも知ってるし、千中八作って言ったらもうすごい認知度だし。
でも別の蔵だと思ってるんですよ、結構多くて。
え、
本当ですよ。
まだ、
うん、います、います、います、いますよ。
ついてない。
結構あのね2の人でも、俺は司ボタンのファンなんだ、昔からだ、頑張れよとか、土佐鶴とか千中八作に負けるなよとか言われて、
おいおいおいおいおい、
うちの酒だよそれは。
千中八作うちです
よ、
うちですみたいな手挙げて。
そういうこともありますね。やっぱり意外と、でもそれでいいんですよ、ブランドって。その蔵というよりもやっぱりその銘柄がブランドで、千中八作っていうのも一つのブランドになっちゃってるわけですから、そのブランドがどこの蔵が作ってる、司ボタンが作ってるっていうふうに思ってなくたって、ファンだったら別にそれでいいじゃないですか。
うんうんうん、もう千中八作しか飲まないっていう人がいるはずですもんね。
いるめちゃくちゃいる。
めちゃくちゃいるです。
めちゃくちゃいる。
ありがたいことじゃないですか。
ありがたい。やっぱあれ独特なんですよ。あれ好きになった人他で変えられないというか、
うんうん、
そういう感じに思ってくれてますんでね、うん、
じゃあ、あの通年というか、まあ、1年を通して売っている千秋八作の定番ってありますよね、はいはい、あれ季節ごとにやっぱり微妙に味が変わっていくじゃないですか、はいはい、それもしっかりお客様には反応というか、
そうですね、だから普通あれだけ人気ブランドで季節物があれだけ売れてたら普通定番って落ちるじゃないですか、うんね、だって春も夏も秋も冬も
全部
あって、しかもプレミアムがあってですよ、でそれ全部売れてるわけじゃないですか、でそれがすごい伸びてる、普通定番落ちますよね、
はい、
定番も落ちてない、伸びてる。
じゃあその千秋八作に関して言えばどんどん増刻していかないと。
そうそうそうそう、うちそのうち全部千秋八作になっちゃうんじゃない
か。ちょっと待って待って待って待って、司ボタンは司ボタンというその素晴らしい名前、
そうですよね、司ボタンはまだ名前良すぎますからね、
名前良すぎるというか、名前良すぎる、どなた、
田中光昭
ね、さんがお付けにな
る、そう、維新の志です
ね、
龍馬慎太郎亡き後の陸園隊長、
そうですよね、
うちの佐川町出身の維新の志で、うん、まあ、陸園隊長やった後明治新政府の宮内大臣もされた、
そうです、ね、
偶然私大学学習院なんですけど、学習院院長もされて
る、え、田中さん、そう、
偶然、
これ
学習院にいた時知らなかった、自分の蔵に帰ってから知ってうわーみたいな、
知らなかった、めちゃくちゃひどい、
だってそれ院長って何人いると思ってるんですか、過去ね、遡っていっぱいいるじゃないですか、ボギー・マレスケは知ってましたけど田中光昭は知りませんです、
ここですごい大笑いしそうになりました。でもそういうなんていう土佐から出た方々って結構維新の時に貢献された方って多いんですよね、
まあ、ほとんど死んじゃってるんで、うんうん、だからあの田中光昭さんは維新の頃まだ若かったので、うん、で宮内大臣されましたけど、結局薩摩と長州だらけじゃないですか、土佐、うん、ほとんど死んじゃったから、はい、だから結局その薩摩と長州だらけになっていくのを田中光昭さんがそれじゃいかんだろうっていうことで土佐の維新の臣たちの遺木をいっぱい自分で集めて、それをあちこちに残してるんですよ、だからひょっとしたら田中光昭さんがいなかったら坂本龍馬はこんなに有名になってたかもしれない、なってないかもしれない、
あ、そうか、土佐でこういうやつがいたからここでこう、はい、うまく同盟が組めたんだよという、
だって薩長罰になっちゃったら、うん、あの別に土佐の、ね、志士たちのこんな功績とか言わなくてもいいじゃないですか、
そうですよね、ま
あ、消しちゃってもいいわけです、
そうですよね、
それを消させないようにしようとしていっぱい遺木を残してっていうのは田中光昭さんの功績なので、
それにしても司ボタン、ボタンの中でボタンは
百花の
王、はい、
それを司る、
司る、
だから英語に訳すとキングオブキングスですよ、
の社長、
そう、キングオブキングスのプレジデント、
プレジデント、ごめんね、
だから言い過ぎでしょ、それはねかっこよすぎるし言い過ぎだしちょっとなっていう、まあでも司ボタンっていう意味はそういうことです、よくね、うん、高知でボタンの花が咲いてるんですかとかよく言われるけど、
はい、
そういうボタンの意味じゃなくて百の花の王様っていう意味のボタンで、それを司るっていう意味なんですよっていうのは説明しますからね、
う
ん、
でもそう言ってもやっぱり今お花が例えばそのボタンの花とかね、そういうので和花じゃないですか、
はいはい、
じゃなくて西洋のお花の方がなんか多くなってきたわけです
、う
ん、
あ、はいはい、
そうなのっていうなんか反応が来そうな気もしますけれどね、はい、日本人があまりにも日本を知らなさすぎて、
まあでもボタンは百花の分かんないですかね、
今の分かん
バラじゃないのとか言っちゃうか、
あ、ちょっとあの今聞いてみようかな、今日はあのアルバイトちゃんたち、はい、3人娘知ってますか、ボタンの花って百花の王って知ってた、
百花の王が伝わってないかもしれない、百の花の王様、
ほらほら
分かんない、
もうほら 目開いちゃった、目見開いただけだもん、反応が
からバラは、バラは西洋ではバラが女王だ、
あ、それは、
あ、そっちは分かる、
ほらほらほらほらほら
東洋ではボタンが百花の王なんです、つかさどるも分からない、
つかさどる、え、分かるよね、
はい、力が宿る的な
ほらほらほら来たほら来た、
でも一番簡単なのは司法の司なんですよ、
司法、
法をつかさどるが司法ですから、
あ、分かりやすい、
分かりやすい、
分かりやすいです、
なんか分かる、
全体を滑るというかね、滑るも分かる、分からない、統率の塔、
分かりました、分かりました、そこは大丈夫でした、
あのギャグで滑るんじゃないよ
統治するの
も、そうそうそうそう、
なるほど、 なんか話がめんどくさくなってここら辺で一回やめていいですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあママの飲みニケーションクラブ、
まあママのおせっかい&
小魚デイ。
今週はちょっと告知というかお知らせからいきましょうかね。
はい、
実はあの先日の千秋八作の日の、
はい、
お客様の中に声優の茶風鈴さんがいらしてて、
はい、
そこで実はですよ、
実は
茶風鈴さんといえば毎年夏になると怖いお話をする朗読会、あやかし会というのがありましてね。
はい、
それをまあ7月で終わってるんですけど、それは、今度は松江でやると。
お、
松江のあやかし会やくもという
雰囲気たっぷりですね。
松江といえば小泉やくも、
うん、
やくもラフカディオハンといえば怪談の人ですよね。
はい、
そのご当地でやると、
うんうん、
ということで茶風鈴さん、
はい、
実は松江観光大使におなりになりました。
すごい
ね。
もう
ですごいの、うん、そしたらね、茶風鈴さん、僕ね観光大使なっちゃったんだけど、これから僕松江でぐでんぐでんに飲んで酔っ払ってはいらんないよね、皆さんに紹介しなくちゃ責任があるよね、真面目な方ですよね。
真面目だ、
本当にいい方です。そしてその松江のあやかし会というのが、実は10月にあるようなんですね。
10月、
はい、10月の8日そして10月の9日に松江であります。10月8日、あ、まあマスターと鴨泉の前垣社長の誕生日じゃないの。チャプさん来ないわよ、松江にいるわよ。
怖い話をしてる最中。
連休だから松
江行こう。マスター聞きに行きますか。
これレアチケットなんでもうないと思いますよ。
あ、
え、それで田村さんっていうのは七冠馬の社長です。もうどこででもデートしてよ、どうでもいいよ、もう私は
デートという名目でいいんですか。
わかんない。でもそれ田村さんって男でしょ、チャプさんも男でしょ、デートなのそれ。
デートって時間と場所を決め合わせて会
うこと。あ、そうなんですか。
あ、男女問わず。
あ、なるほど。
あ、そうなの。
ちょっとなんか横島な考えがありました。
私もありました。
そうですよ ね、イメージが。
男と男だとそうかなと思いましたよね。あ、そんな話をしてるじゃない。せっかくね、私は素敵なお話をしようとしているのに。
チャフリンさんが、
ね、そうですよ、観光大使になられて頑張ってるんだから、
うん、
で今本当10月なんで、はい、まだ先なんですけれども、もうなんかすごく売れ行きがいいようなんですが、酒と魚にはちょっとだけパンフレットがありますので、早いうちに来て皆さんゲットしてくださいませ。
ぜひぜひ、
はい、楽しいですね。
ですよね。
茶風鈴さんの、
はい、
お声っていつもだとほんわかしてるんだけど、怖いお話になると本当怖いのよね。なんか優しいんだけど怖いのよね、あとでゾクッとくるのよね。
あ、そうなんですか。
やっぱり本当にその声優の実力というか力というか、本当になんか私怖いけどいい、
引き込まれる、
引き込まれる、
うん、
その茶風鈴さんと私は来年の2月に狂言ご一緒するんですけどね、発表会ね、
ぜひ見に
でしょと思うんだけど、
はい、
茶風鈴さんと言ってるんですよね、いつから僕たちは本気になって稽古をするんだろうかとこの間言ってました。
まだ本気じゃないんですか。
全然セリフも覚えてません、歌も覚えてません、ごめんなさい、ね、というようなことを言っちゃったりして、もう一つ真面目なことを言いましょう。
はい、
実は
清酒
というのは、
はい、
麹と酵母で作られていきますよね、
うん、
で酵母というのはいろいろ醸造協会に登録されている酵母というのが、
うん、
例えば6号酵母であるとか、それから7号酵母であるとか、はい、9号酵母であるとか、
うん、
そういうふうに一番最初が桜政宗っていうところが第1号公募なんですけど、それからずっと号でずっとあるんですけれども、今はなかなか公募で言うことが少なくなりましたよね。
うん、あんま聞かないです、
うん、ですから改めて蔵元さんたちがね、
はい、
伝統公募を再発見新発見しようというイベントが相次いでいますよということが、最も信頼されている業界の新聞、
はい、
初版ニュースさんの記事に載っていました。
なるほど。
でも考えたら6号発祥の蔵って荒政秋田、 はい、7号発祥の蔵は真澄長野県で、阿波なし酵母は、はい、島根の七冠馬さん、
はい、
氷上政宗さんですね、で9号酵母は熊本の香炉さんなんですよ、
うん、
っていうのを考えていくと、とっても酵母の話も尽きないなと。
そうですね、つながっていくんですね。
そうで、ずっと今は例えば、
うん、
18号酵母とかね、18系ねなんて我々は言うんですけど、そうするとすごくキラキラした香りがね、こうパーッと立つような酵母とかね、あとは自社酵母といって皆さんそこから開発された酵母で作ってらっしゃるとか、あ、うん、あこれは何何の流派みたいな酵母があったりとか、
新しい、
うん、そうだから、そういうところから追いかけていくのも楽しい、日本酒の楽しみ方、楽しいなと思う。
楽しそうですね、
うん、ぜひともリサちゃんも勉強して楽しく、
はい、ぜ
ひ発見してください。
ね、この酵母とこの酵母からできたのはこの先でっていう蔵元は違えど、
うん、そう同じ酵母だから、あ、だからこの香りなんだって分かってくると、
そういうつながりも、
そう、うん、だからそういう話でいけば、皆さんお酒、自分の好きなお酒は 何号酵母系なんだっていうの分かったりしてね、
ルーツを知ると楽しそうですね。
どうぞ皆さん楽しんでくださいませ。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
よかったね、ユーストリームのカメラの位置が分かって。
よかったです。第3回目にして、4回目にしてやっとカメラの位置を把握できました。
まだ心配して横手元見てます。はい、ちょっとカメラ向かってニコッとしてくる。それ意識 しすぎでしょ。これ今多分このショットはマッツーが、スクリーンショットで上げると思います。いや、こんな風に緊張してやってるんだよっていう。
わあ、
わーい、わーいです。
よろしくお願いします。
そのよろしくお願いしますのリサちゃんからプレゼントのお知らせです。
今週は司ボタン酒造さんから反転折りになった司ボタン手ぬぐいをプレゼントします。住所、氏名、電話番号明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
ジャック、うふふって、それ笑った原因は自分で分かってますか。
はい、
何でしょう。
司ボタン手ぬぐい。
あ、
手ぬぐいなんですもんね。
そう、手ぬぐい、
つながると手ぬぐいになる。
そう、普通は手ぬぐいで、
手ぬぐい単品だと手ぬぐいですもんね。
やっぱり北海道育ちはおおらかだな。ここで聞いてるもん、放送中に。
手ぬぐい、手ぬぐいって響きがこう、手ぬぐいが、司ボタン手ぬぐい。
もう私は何も言えませんので、この辺で終了いたします。お相手は葉月雅子と
西山梨沙でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。